皆さんおはようございます、今日は11月最後の日曜日でありますけれども、この1年お話をしてまいりましたシリーズですね、さよならキリスト教の今日は最終回というかね、まとめで、あります、なかなか攻めたタイトルで、牧師たちには大変好評ですね。はい、堀川先生じゃなきゃこんな話はしないよなってこう言われてますけども、はい、でも本当に年頭にもお話ししましたように、この国におけるキリスト教会は本当に風前の灯火と言ってもおかしくない、状況でありまして、クリスチャン人口、いろんな統計があるんですけどもね、実際に教会に行ってる人は、20万人ぐらいじゃないかという説もあってですね、 0.5% よりもっと少ないんじゃないかと思うんですけども、公の統計はもうちょっといるんです。 1.5% ぐらいですけども、クリスチャンですかと聞かればそうですという人が、それぐらいいるんじゃないかと思いますが、でも実際にね、こう教会に通ってクリスチャンであるというかクリスチャン生活をしていらっしゃる方は本当に少ないと思いますね。で、教会もどんどん減少していると。で、特にコロナ禍においては教会の減少が非常に甚大であってですね、約 1000の教会が閉鎖あるいは合併されたと。その後も、変な言い方ですと確実に教会が減っておりまして、6000教会はもう切ってるんじゃないかなと思いますけども、それから牧師の高齢化がね進んでいると。で、私も十分高齢ですけど来年65ですから、でもまだ若手なんですよね。65、平均70を超えてるんです。で、実今はもうちょっと多い高いと思います。75ぐらい、90で現役の牧師がゴロゴロいますからはい、本当に、割と牧師元気なんですよ、みんなね。喋るのが仕事なので、口さえ達者ならできるっていうことでもあるんですけど、それぐらいこうね高齢化しているということですね。で、この企画っていうかね、このシリーズを私が考えたのは、これでキリスト教終わりですよって別に幕を引こうとしたという意味ではなくてですね、この聖書の真理がこの国から失われてはならないわけですから、でもなぜねこの国にキリスト教が根付かなかったのかということをやっぱり振り返る必要があると、総括をしたいという、自分自身の、そういう、こう思いと、そしてじゃあどうすればこの聖書の真理を正しく伝えることができるのかということをこう見出したいという、本当にこう自分自身の思いでもって、このシリーズを、自分が勉強したいというかね、知りたいというか、そういうような意味で始めたシリーズではありました。そして今年の聖句というかね、この本当この言葉が私自身をずっと支え続けていると思いますけど、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと、これ聖書に書いてあるわけですから、この国でキリスト教がどうなろうとも神はそのことを望んでおられるんだと。その真理とは何かというと、神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人であると。つまりここにしか救いはないということですね。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証ですと。神は唯一であって、神と人との仲介者はイエス・キリストお一人であるという、この真理をこの国から失わせてはならないという、本当に強い思いをこの御言葉がずっと私に語りかけてくれたと思います。で、ご存知のようにこの私の説教は YouTube で動画配信されておりますけれども、今うちの教会のこの YouTube の登録者が1820人ぐらい、おられると思いますけどね、その登録者が見てくださる方もあるし、 たまたま検索して、私の説教がヒットして見てくださった方がいると思うんですけど、ちょっと、この1年の説教の動画視聴回数をチェックしてみたんですね、はい、ベスト3ですね、ベスト3、ちょっとハラハラドキドキしてますけどね。で第3位ですね、第3位クリスチャンが嫌いだって、これ第3位です。1157回、視聴してますね、クリスチャンが嫌いだって検索して当たったのか、あるいはまあ登録者の方が、私の説教のタイトルを見てこれは面白そうだなと思って見たのか分かりませんけど、で私の説教1000回超えてるっていうのはなかなかないんですよ。だいたい 200〜300回、多くて500回ぐらいなんで、もう群を抜いて今年この1000回以上、1000回超えが出たっていうですね、喜んでるわけですね。喜んでいいのかどうかは分かりませんけど、クリスチャンが嫌いだっていうのが、まあ、超えたということですね。で、まあ、その内容っていうのは、まあ、クリスチャンってやっぱりこう堅苦しくて お高く止まってる感じがして、どうも近づきがたいとかですね。でクリスチャンって散々悪いことしてきたのに、なんか正義ずらしてるとか、結局自己中心で偽善的だとかですね、まあ、非常なんていうか自分のことを言いながら、まあ、自虐ネタでやったわけですけど、これが大いに当たったというですね。じゃあ第2位はですね、教会が嫌いだって第2位教会、なんとこれ1309回、クリスチャンが嫌いだの上が教会が嫌いだですね、第2位、でなんで教会が、だからもしかしたら YouTube 見てる人はそもそも教会が嫌いだから YouTube 見てるのかなと思ったりもしましたけど、まあ、人間関係が煩わしいとかね、牧師に傷つけられたとかつまずいたとか、そういう話をしたんですけど、これが1309回で、なんと第1位、堂々の第1位はですね、戦争に協力した教会、2405回、登録者数を超えてるんですよね。びっくりしましたね私、そういうことに関心があるということなのか、まあよく言ってくれたというかね、教会、偉そうな顔するなよと、お前たちね、戦争に協力したくせにみたいな、そういう思いであったことは分かりませんけども、まあでも第二次世界大戦下ですね、まあ、本当一部の教会を除いて、まあ、一部のクリスチャンの方はね、迫害されたり投獄された方もいるんですけど、教会全体としては戦争に賛成して、祈祷会で戦争のためにお祈りをしたり、戦闘機のために献金をしたりしてですね、で、まあ、神社、まあ、天皇崇拝も反対しなかったというですね、むしろ協力したという話を、これがなんと2405回、でこれ伸びてますからね、これね、で結局じゃあこのベスト3がね何を表しているかということですけど、キリスト教はあんまりよく思われてない。もうちょっとなんか皆さんいいイメージ持ってくれてるのかと思ったんですけど、でクリスチャンが好きだとか教会が好きだっていう動画もあるんですよ。そっちの方は200回ぐらい、ね、そっちの方はあんまり見られてないんですよ。嫌いだはすごい伸びる、ね、だから嫌いだ、嫌いだってタイトルいいから、これから全部嫌いだにしようかなと思ったり、まあ、YouTube 見てもらうために説教してるわけじゃないですけどね、まあ、キリスト教って あんまりよく思われてないんだなということが、まあ、私のこの、動画視聴回数調査によって明らかになった、ちょっとショックですね。もうちょっとキリスト教を、次に信じたい宗教は何ですかって統計取るとキリスト教が第1位になるので、まあ、キリスト教そんなに悪く思われてないんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、でも実際そうじゃないんだなということが、この調査によって分かってしまったという話ですね。で、歴史についても振り返ってまいりましたね。3回の宣教の後期があったんだって話をしたんですけど、まあ、最初はね戦国時代ですね、カトリックによる宣教ですけれども、ザビエルに始まりますカトリックの宣教、爆発的に信者さんが増えましてね、2000万人ぐらいの人口の時に、20万人とか70万人とかねの人が、まあ、キリシタンになったんじゃないかと言われて、ただまあそれはその大名がキリシタンになったことによって、その領民全てがキリシタンとして数えられたりということもあったので、まあ、実数は分かりませんけども、まあ、でも まあ、日本中にそれこそ神学校ができたり教会ができたりっていう時ではあったんですね。ただ鎖国と禁教政策によって、まあ、壊滅的な打撃を受けてしまってね、九州のごく一部を除いてほとんどのキリシタンが、まあ、いなくなってしまったとかね、キリスト教、まあ、それだけではなくて、寺受け制度などによる、まあ、キリシタン弾圧ですね、の F 味っていうんですかね、あれによってもうずっと日本中、日本人がずっとキリスト教ダメ、キリスト教ダメって言われた時代があったわけですね。その後明治時代になって今度はプロテスタントも宣教が始まって退去して、プロテスタントの宣教師たち、まあ、主には教育者であるとか医療関係者であるとか、もちろん宣教師たちも参りましたけれども、まあ、市場教育、まあ、お話しましたけどね、ミッションスクールがたくさんできて、で、特に知識層を中心にキリスト教が広まっていくわけですね。で、今年お話をした日本語になった聖書の言葉なんかも大体この明治時代に広がったので、まあ、ほとんど文語訳なんですね。でも、まあ、軍国主義が19世紀の終わりぐらいからね、この日本が全体軍国主義に舵を切ったとともにキリスト教に対する弾圧がどんどんこう激しくなっていって、勢いが止まってしまうわけですね。でも一方でね、割と知的な層とかにはキリスト教が広まったんですけど、一般庶民にはその当時キリスト教は大体嫌われてるんですね。キリスト教は面倒くさいとか、厳しいとかっていうことでね、嫌われていたという事実もあります。で、3回目は戦後ですね。第二次世界大戦後、戦争に負けて、焦土と化したこの国に、また宣教師たち、宣教団体が退去してやってまいりまして、急速に教会がこう全国に、できて、またキリスト教が広がっていった、まあ、この教会もそのうちの一つですけれどもね、空き地にテントを建てて、太鼓2つ叩いたら50人ぐらいがどんと集まるというね、そういう宣教の、時代が50年代60年代にありましたけれども、まあ、その後こう順調に教会が増えてきましたが、21世紀を前に失速していくわけですね。まあ、その背景にはやっぱり経済成長、まあ、豊かで二端になったこと、そしてまたさまざまな理由による宗教離れということがあったんじゃないかと思いますけれども、で、このまあ3回の後期があったけれども、そのやっぱり宣教した側の責任もあると思うんですよね。一つ、まだ例えばこの戦国時代、なぜキリスト教が弾圧されたかというと、まあ、本当のところはよく分かりませんけど、やっぱり、カトリックを宣教して、そしてその国を支配するというかね、そういうこのスペインとかポルトガルとか、そういう、 こう西洋の国々のなんか狙いが透けて見えてしまったということを当時の日本の支配者たちが感づいて、まあ、ヨーロッパであるとかキリスト教をまあ、追い出したというかね、そういうこともあると思うんですね。だからあの時に全くそういうことを考えないで、ただただこの苦しんでいる人たちを、救うために宣教してたら、日本は今頃カトリックの国になったかもしれないですね、と思ったりもします。で、明治時代も一生懸命、まあ、宣教したんですけども、どうもね、やっぱりこう倫理的なこと、倫理道徳とか、あるいは教育とか、そういうところの側面がキリスト教会の宣教の中心になってしまったんですね。で、やっぱりそれはこの軍国主義を目指す日本にとってはあまり嬉しいことではなかったですね。その日本の主義主張を教会がとこう相反していくっていうようなこともあって、やっぱりそのこう伝え方にも問題があったような気がするし、で、第3回目の後期の時はこの戦後やっぱりキリスト教は広がっていくんですけど、その福音とともにやっぱりこの、まあ、アメリカの文化とかね、西洋の文化というか、そういうものがこの、まあ、別にそっちを中心にしたわけではないですけども、まあ、例えば私の今教えている神学校も戦後宣教師団によってスタートしたんですけども、もう大量の物資が宣教師団から送られてきてですね、で、食べ物も着るものも全部備えられて、で、そのまるでこう西洋人の、神学校のような写真が残ってるんですよ。着てるのはみんななんかチンケな日本人ですけど、 みんなダボダボのスーツ着て、でなんかもういかにもそのアメリカの進学校ですみたいなことが、教育の中心に押し出されていくんですね。まあ、それは間違ったことじゃないかもしれないけども、もうちょっとこうね本質的なことを伝えるっていうことに力を入れてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう、まあ、後でも話しますけれども、この宣教の好機がありながらこの福音が人々の心に伝わらなかったなっていう感じですね。これは先週韓国のね話をしましたけど、まあ、韓国は日本とは全く違 こう歴史を経ながら、しかし同じような宣教の好機を受けて、そして今は 30% ぐらいの人がクリスチャンになってるんですね。でそれはやっぱりこう福音が人々の心に届いてるっていうことは確かにあるわけで、こう日本の場合はそれがうまくいかなかったような気がするんですね。でやっぱりキリスト教ってまあ分かりにくいっていうのがね、もうとにかく日本の人たちに共通していることだと思いますね。まず神というのが、キリスト教における神というのがよく分からないと。でそれはこの時も前にもお話しましたけども、そもそも聖書における神を神と訳したというところに、まあ、僕は問題があると思ってるんですね。創造主でありで主と、まあ、いうふうに訳してもいますけれども、そのやっぱり神という言葉、日本の社会における神と聖書における創造主は全く別物なんだけど、これがこの同列になってしまったですね。これは大変大きな問題としてあると思いますし、まあ、この間もお話しましたけども、韓国においてはこの創造主はハナニムというですね、その一般の神とは違う呼び方をするんですね。でこれはまあ、そのこと自体が神を分かりにくくしたかどうかということかどうかは分かりませんけれども、このやっぱり聖書のキリスト教の神はこの別物だということが、どうもちゃんと行き渡らなかったから、まあどの神様でも一緒ですよっていうね、その同列に入っちゃってるっていうのが問題だと思いますけどね。で罪についての誤解ですね。これやっぱり明治時代に倫理道徳や禁酒運動とかね、勝敗運動とか、そういういろいろこう倫理的なことを教会が一生懸命推し進めたことによって、聖書に言う罪は悪事だとこう結びつけてしまったんですね。悪いことだと。でも聖書が言ってる罪っていうのは もちろん悪いことも含まれるけど、基本そうじゃないんですからね。その的外れというのは、つまり神に向かってないということが罪なので、でもそのことがやっぱりちゃんと伝わらなかったなっていう感じがしますね。それから救いについての誤解ですね。救われなければ、全ての人が救われなければならないというふうに聖書は教えてますけれども、でまあやっぱこれは日本の人たちが、なんで私たち救われなきゃいけないんですかと、救われなきゃいけない理由がわからない。それはやっぱりその神の問題や罪の問題とリンクしてますけれども、その救いという、まあ、先ほどのテモテの言葉にもあるように、神は全ての人が救われてほしいと思ってらっしゃるわけですけど、この教会が教えている、聖書が教えている、そしてキリスト教が教えているこの救いとは何かということが、伝わらなかったなと、まあ、と思いますね。で聖書の言葉はとても、まあ、いくつも、ね、知られているけれども、その聖書の、まあ、ちょっと面白い言葉というかね、日本人の価値観と違うというか、ちょっと面白いなというような言葉は、人はパンの見て生きるにあらずとかね、その右の頬を打たれたら左の方を出しなさいとか、狭き門には入れとかね、目には目をとか、そういうのはこう、これそれまでの日本人の価値観と違ってたということで、面白いと思ってこの広がっていくんですけど、でも聖書の本質的な教えは広がってないんですよね。そこはヨハネの3の16誰も知らないですからね。でスポーツイベントなんかと必ずジョン3:16って紙に書いて持ってる人いますよね。知らないですか皆さん。映るところにそういうジョン3:16って書いた紙を持ってスポーツイベントとか、場合によってはレースのイベントとか世界的なイベントの時に立ってる人がいるんですよ。であれ日本人が見ても全く分からないですね。ジョン3:16とは何かと、 だからキリスト教の国の人が見たらジョン 3.16 はヨハネ 3.16 だから、神はその一人子をお与えになったほどにっていうね、あの言葉だと分かるけど、日本であれやっても誰も分かんないですよね、ヨハネ 3.16 神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたという、なんならこのヨハネの 3.16 だけをずっと流してる YouTube チャンネルでも作ろうかなと思うぐらいですけど、こうあの全然知らないですよね。でもそれこそが聖書の本質なわけですけど、結局そういう本質的なことはこう伝わっていってないなっていう感じですね。でクリスチャンも苦戦してますね、あの教会卒業問題っていうのがあって、日本のクリスチャンが教会に滞在する平均は3年って言われてるんですね。だから3年以上ここにいる人は優等生ですよ、みんな。もう30年50年いる人いますけども、はい、大体その平均ですよ、3年ぐらいであの教会を去っていくっていうですね、いや本当なんですこれ、統計がちゃんと出てて2年9ヶ月だったかな正確には、それはやっぱり教会の方にも問題があるし、というかまあ基本的に教会に問題があるわけですけれども、日本の人たちが信仰を持ってその信仰生活をこう共に守っていくこの神の家族っていうこの在り方そのものがですね、やはり、いろんな意味で問題があったんじゃないかなと思いますね。で伝道が苦手だという人が多いですね、で時が良くても悪くてもって書いてあるけれども、いやいやそうは言ってもなかなか伝道は難しいですと、何をどう伝えていいか分かりませんってね、多分皆さんも思っていらっしゃると思いますけども、まあ、あの時にもお話しましたけども、聖書は伝道しろとは言ってないんですね。御言葉の種をまきなさいって言ってですね、聖書の言葉を伝えなさいって言って、でも私たちはなんか、伝道一回もクリスチャンにしないとみたいな、なんかそう力入って変に力入ってるんで、もっともっと気軽にね伝道しなきゃいけないんですけど、どうもそういう、こう風潮を教会が作ってしまったなと。で聖書が苦手だと、まあ、聖書の御言葉が、まあ、字も小さいしね、本も分厚いし、今もう活字離れ進んでいる中でね、なかなかこれを読むのは大変なんですけど、ただ神様はこの聖書を持って私たちと個人的に結びつこうとしているわけですから、だからやっぱりこの、まあ、聖書を楽しく読むっていうか、聖書に対する興味を持つということも、まあ、もっともっとね、それこそ内村鑑三なんかもそれに命かけた人ですけど、日本人にとって聖書の言葉は大切だと、思って、で実は、無教会派はね、日本だけじゃなくてアジアにも結構広がってるんですね。で人数的に言うと日本より海外の方が多いんですよ、でもそのみんなで聖書を学ぶという姿勢がね、まあ、海外で花開いてると面白いですけどね。で三位一体についてお話をしたら、三位一体も結構の会も視聴回数多かったんですよ。でこれ多分ね、日本のクリスチャンもね、三位一体難しいと思ってるんですね。なかなかで三位一体って何って聞かれて説明ができない、でなんかキリスト教会のまあ三大疑問みたいに言われてですね、でまあ、結構つまずくんですね、日本の人たちが。いや唯一神だと言いながら三位一体っておかしいじゃないか、なかなか上手に説明できない、まあ、クリスチャンの方もあるいは教会の方もいろいろ苦戦しているわけですね。まあ、一方で日本人の宗教観もこれ何度もお話しましたけれども、日本人は神様大好きですね、神々は大好きで、アニミズムなわけですけれども、結局は自分が神なんですね。結局は日本人は自分が神、自分が心の王座にドンと座っているわけで、で、まあ、神々というのは自分のために自分に使えるものでしかないですね。だ拝みはします、拝むっていう話もしましたけどね、日本の宗教ってのは結局拝んでるわけですけども、でそれは神を利用するためにやってるわけで、別に服従したいと思ってはいないんですね、神に従うという。でいわゆる唯一絶対神は、まあ、キリスト教もユダヤ教もイスラム教もそうですけども、神に従うっていうですね、神が主で、人間は従ですね。でも日本人はあくまでも自分が主で神々は従ですね、 この関係を決して、変えようとは思わない。まあ、一方でね、死者のたたりは恐れてるんですよね。この辺が面白いところですけど、まあ、目に見えない、なんかこうもぞもぞした力みたいなのが、でそれが不幸の原因だと、だから何か不幸なことがあるとそれは死者のたたりだということで、実はこの死者のたたりで納得してきたんですね。まあ、利用されてる人もいますけど、でも死者のたたりで不幸が起こるんだということで納得してるっていうのは、本質的にその人間が神と離れているっていう根源的な問題をうまくごまかしてるわけです。だから日本人の宗教観っていうのはこう、まあ、結局はこう自分に都合のいい形で、まあ、神々を理解し、また目に見えない世界を理解してるんだなということを、まあ、改めて思いました。ということでですね、この日本選挙最大の問題点は、まあ、以上のことを踏まえて、何だったのかなという、もうずっと、まあ、もちろんずっと考え続けてきたことですけども、日本における教会はですね、キリスト教の形は伝えたんです。倫理道徳とか文化とか形式とか、まあ、それこそチャペルとかですね、形は、面白いのはあのキリスト教というと必ずあのカトリックの国会室のことを聞かれるんですね。あれ多分あのロッキーが国会室に入るところがあったからかなとか、映画で結構描かれるんですけど、必ず聞かれますからね、あれあるんですかって、小さな箱あるんですかって聞かれるんですけど、やりましょうかって言うんですけどね、いやいやいいですってみんな言いますけど、なんかそういう形式はね、あとあのなんか宣教師ってあなたは神を信じますかみたいなね、みんなあれだと思ってるんですよね、なんかその形とか文化とか、なんかそういうものは伝えた。だキリスト教の、結婚式とかね、これからクリスマスは文化でしょ、そういうものはまあ伝えてきた。でも本質は伝えた、本質を伝えることに成功しなかったですね。本質を伝えることに、成功しなかった。一方受け取る側の日本人はですね、そもそも日本人は本質を明らかにすることを嫌うんですね。本質は最後はあのもやもやさせておきたい、一番肝心なところは、まあまあまあっていう感じで、こう一番重要なところはあまり、はっきりさせない、まあ、これはこの国の、まあ、何でしょうね、文化なんですかね、日本人の特質なのか。で、曖昧模糊とすることで結局キリスト教の本質を骨抜きにして、そして自分を神の座から降りなかったという、自分を守っている。だから伝える側もきちっと本質を伝えなかった。で、受け取る側はそのキリスト教の本質が少し入ってきても、それをまあいろいろに自分が、それを、まあ、受け流してね、まあ、遠藤周作はあの沈黙の中でね、日本は沼だというふうにあのロドリゴ・シンポに言わせてますけど、そういう、まあ、底なし沼だみたいなこと言ってますけど、こう捉えどころがないというかね、そんな意味かもしれませんが、キリスト教の本質がこう、それこそヨハネ福音書のようが言うようにですね、光がこう入ってくるんだけども、その光を、ヨハネ福音書はそれを、人はそれを光を避けて闇に逃げるんだというふうに書いてますけど、日本人はこの福音の光を闇に避けて闇に逃げるんではなくですね、私はこれをプリズムのようにもやもやさせたんだと。だからキリスト教が伝わってないわけじゃないです。でももやもやさせてる、ね、それは、禁酒禁煙とか、まあ、芸術ね、あの音楽にしても文学にしても、絵画にしても、キリスト教の芸術も入ってきてる。でクリスマスも入ってきてるし、結婚式も入ってきてるし、 キリスト教のこの愛の思想も入ってきてる、うん、そういうものにこう分類して一番本質的な光からはこう逃げてるって言いますかね。なんかそういうことなのかなとこの最後の最後に私は思いました。だから伝える側の問題もあるし受け取る側の問題も両方あるわけですけれども、だキリスト教の本質、じゃあキリスト教の本質とは何かということですよね。本質本質って言いますけど、じゃあキリスト教の本質とは何かということですけど、それは創造主でありながら人となり全人類の罪の身代わりとして死なれたが3日目に復活し今も生きておられる、おられて私たちと共におられる神という、ね、これがキリスト教の本質だろうと私は思います。ちょっと長いですけどね、もっと短くしたかったんですけど、ね、創造主でありながら人となり全人類の罪の身代わりとして死なれたが3日目に復活し今も生きて私たちと共におられる神、つまりはイエス・キリストですよね。だキリストの教の本質はイエス・キリストです。ここに全てが集約されている。でも、まあ、こういうふうに言うとね分かると思うんですけど、イエス・キリストは伝わってないんですよね。それ以外のことはいろいろ伝わってるけども、イエス・キリストが伝わってない。もっとイエス・キリストが伝わったらそれこそ強烈な光ですから避けると思うんですけど、避けないですよね。ふわっとこう逃げてる。それはまあこれまでのこの教会の宣教の方法もあるし、まあ、もちろん日本人のねこの結局はイエス・キリストに王座を明け渡さなきゃいけないわけだけども、それを拒んでいる。そして、それをイエス・キリストにすがらねばならない状況が生まれてないということですね。でも必ずその時が来ると、必ずその時が来る。その時は私たちは分からないけれども、でもその時のために私たちが伝えなきゃならないのはキリスト教の文化でもないし倫理でもないし言葉でもないんですよね。それこそやっぱりイエス・キリストを伝えておかないと、そのキリスト教の本質を伝えておかないとその人々の心にぽっかり大きな穴が開いた時にそこにイエス・キリストを迎え入れるということにはならない。この国のキリスト教文化がどうなるかは別としても、少なくとも私自身はイエス・キリストを伝えるということをもう一回、自分自身新たに考え直して、いかなきゃいけない。なんだそんなことかって、結局そこかっていうことですけど、結局そこなんですね。結局そこなんです。で来年は、イエス・キリストの話をしますよ。結局そういうことか。新イエス、来年は新ゴジラじゃない、新イエス、これまで誰も語ってこなかったイエス像を描きたいと一応思ってますけど、言うばっかりで企画倒れにならないように今からあるこれ考えてますが、うん、どうもだからこう日本の人たちにとってイエス・キリストがねそれほど魅力的じゃないんですよね。なんかまあ一人の宗教家、一人の哲学者、ではあっても神であり救い主であると、こう全人類に必要な方なんだというその、キリストの凄さというかな、それが伝わってない。私たちはねそれを信じることによってイエス・キリストによって救われているということは確認できているし、キリストは素晴らしいし、イエス・キリストを信じる人による喜びはある、キリストと共にいてくださるということで喜びはあるけれども、どうもそのことがねこう伝わってないんじゃないかな。 ということがこの、ね、2024年のさよならキリスト教を、まあ、私自身も語りながら学んで、思った結論であります。もう一度この御言葉を読んで終わりたいと思いますが、神はすべての人々が、まあ、皆さんで読みましょう。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはこの国を、そしてこの国に住む人たちを愛しておられます。一人一人を大切なあなたの作品として作られました。しかしこの国の持つ独特の風土や、また歴史、どのような原因かは私たちには分かりませんが、結局この国の人たちは私たちの救い主イエス・キリストを心の王座に迎えることをせず、自らが神として君臨しております。果たしてそれで良いわけはありません。でも私たちが今それを覆す方法は分かりません。ですが、ただただ私たちがしなければならないこと、それは福音の本質を伝えることであると新たに思っております。神であり創造主でありながら人となり、そして私たちの身代わりとして十字架で死んでくださった、しかしよみがえって今も共に、そして永遠にいてくださる私たちの主イエス・キリストを大胆に正しく力強く伝えていきたいと改めて願っております。どうぞあなたがこの私たちに与えてくださった思いをそれぞれの形で実現できるように導いてください。そしてまたそのこの教会がそのためになすべきことを教えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ようございました。